皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ。本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます社会的健康戦略研究所で理事をしております渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は前回に引き続きまして、当社団で理事を務めている株式会社 NTT データ経営研究所の上田淳さんにお越しいただきました。上田さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日は社団での活動についてお伺いしたいなと思っているんですけども、19年の秋からですよね、この社団も始まって、ね、まあ2年超えましたという段階なんですけども、この2年をちょっと振り返ってもらって、ちょっといろいろコメントもらいたいなと思ってるんですけども、
はい。
上田さんがこう担当している経営コンサルユニットなんですが、これ、もともとは、まあ、どんなテーマで研究していこうみたいなことがお考えだったんですか？
そうですね。もともとは、やっぱ健康経営っていう、経営って名前がついてるんですけど、その経営のシステムですよね。経営をマネジメントするシステムにどうやって入れ込むのかっていうところは、まず整理ができてない段階だったと思うので、まあ、その整理をしていこうっていうところから、まあ、社団での取り組みは始まったのかな、というふうに思ってます。まあ、特に最初の年なんかは、もともと考えたですね、その、健康と会社、企業ですね。企業っていうのはどういうふうな関わりがあるのかみたいなところから、まず紐解くところからですね、昔で言うと、その公衆衛生をやるとか、あと、労働基準法に反映されるようなですね、そういったことから実は始まってるんですけど、今だいぶこう、モチベーションの話だとか、まあ、そういうとこまでこう、だんだん広がってきてるみたいなところがあって、まあ、そういうとこをまず整理するところが確か始めたのを覚えてます。で、そのあたりから始めて、だんだん整理をしていく中でですね、実際の今の、いわゆる経営の中でやっているマネジメントシステムの中にどういうふうに入れていくのかっていうところに、まあ、焦点が当たってきて、昨年度今年というふうな形で、まあ、整理をしているっていうのが今やってきている内容なのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。参加しているこの研究員の皆さんなんですが、まあ、それぞれね、随分違った、こう、お仕事をされているのかなとも思うんですけども、
はい。
どうなんでしょうか？こう、皆さんはここで、検討したことって上田さんから見てですけども、はい、なんかこううまく活用してるなって感じってあるんですか？
まあ、結構そういう意味だといろんな立場の方が入ってたのが良かったのかなっていうのもあってですね、例えばそのキャリアカウンセリングをやってる方だとか、あとどちらかというとそのやっぱ人事系のお仕事をされてる方だとか、あともう一つは企業の経営企画の方にやっていて、まあ、それこそ健康経営をやれって言われて入ってる方とか、いろんな方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういう意味だと皆さんで一回こう俯瞰的にこういろんなことを整理してるのがあったので、俯瞰的に見るのをその研究会でやって、俯瞰的に見た中の自分のこう役割の部分を多分再定義されて、まあ、その自分の仕事の中で活かしていくというふうなことをやられてるんじゃないかなというふうには思います。なので結構皆さんそういう意味だと、うまく活用されてるんじゃないかなというふうに私は思ってます。
じゃあ自分の領域以外のことを知ることによって、自分のこう、領域がこう、うまくこう、膨らみが出るというか。
そうですね。はい。というところは多分あるんじゃないかなと思いますね。
はい。ありがとうございます。この職域部の方は、まあ3つのユニットに分かれてますよね。経営コンサルユニットと担当者ユニットと、はい、まあ、事業者ユニットっていうことで分かれてるんですけども、まあ言うなればこれ別々な活動して、まあたまに情報交換したりぐらいな感じだったんですけども、はいはいはい、この経営コンサルユニットと事業者ユニットが、まあついにこう一緒にいろいろ検討しようみたいな動きっていうのが、ちょうど今年からね、
はい、
言い始めたかなと思うんですけども、はいはいはい、まあそれのきっかけが5月、6月あたりからこうスタートした愛媛プロジェクトって言われてるものだと思うんですけども、この愛媛プロジェクト、
はい。
に、まあ実際こうやってみて、上田さん的にどうだったの、まあ今はね、まだ途中段階ですけども、どうだったのかなっていうとこと、はい、まあこう事業者ユニットと、こう連携を始めてみて、今思ってらっしゃることとかあれば、まあちょっとその辺も含めてお伺いしたいなと思うんですけども。
まず一番結構率直な話で言うと、愛媛の方の健康経営に対する関心が結構広かったなって、広かったというか結構関心が高かったなっていうのはまず正直な印象だったのかなというふうに思います。ただですね、健康経営のその関心が高いといっても、例えばその、 この社団でいうふうにやってるようなマネジメントの仕方だとか、あと実際の導入のソリューションだとかっていうことに興味があるというよりは、やっぱり本当もう少し抽象的にとか漠然と、やっぱり今の社員の方の健康まで配慮してか、その精神も含めてですね、精神的なものとか、と体の健康、もちろんその社会的な健康も含めて、まあ、配慮していかないとですね、なかなか企業が持続できないなっていう結構危機感が強いっていうのを感じたのが一番まず、愛媛プロジェクトをやって率直に感じた話かなというふうに思います。あとやっぱ事業者ユニットの方とのお話なんですけど、まあ先ほど実は話してないよと結構私の感覚は似ててですね、まあ事業者ユニットの方の今やられている位置づけとかソリューションの位置づけとか今まで検討してきたそのコミュニケーションプランみたいなものをもうちょっと俯瞰で見るっていうことを多分今回少しできたのかなと思ってまして、まあそういう意味だとその俯瞰で見た上で事業者ユニットの位置づけがこうだなっていう理解は事業者ユニットの方はもしかしたらあるかもしれないし、経営コンサルユニットの方にの方にしてみてもですね、その俯瞰で見た上で、あ、事業者にとなったらこの辺が今やっぱり検討されてるし、この辺が逆に言うと、まだこう見えてないところなのかなっていうのが分かってきたっていうところがあったっていうのは結構、今回やってみてよかった話なんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。まあ、やってみて課題になるところとかあったかなと思うんですけど、はいはい、どんなところが気になっていました？
そうですね。これも結構分かりやすいパターンだと思うんですけど、こうソリューションから経営の方を見ていくと一本道にこう見えるって話があるんですけど、逆に経営の方からソリューションの方を見ると複数の道の中の一本でしかないっていう、なんかそのニュアンスが多分一番、まずお互いに共有すべきなのかなっていうふうに思うんですね。で、これ別に今の本業というか今やってる話の時もそうなんですけど、まあ、例えばサービスデザインとかもやってるとですね、例えばそのリサーチャーっていう調査をする人と、デザイナーっていうふうにアイデアを作ったり、サービス、UX デザイナーとか UI デザイナーとかいろんな方が、まあコンサルタントもそうなんですけど、ビジネスモデル作る人、いろんな方がいらっしゃるんですけど、みんな自分がやってることが一番重要だっていうふうに思うんですよね。で、そこをこういうふうに、そこは重要ですって話があるんですけど、やっぱりまあそうではなくて、一回こう本当にその会社のこととか経営者の視点から見ると、まあ全体の中の一部でしかないんですよね。なので、まず全体っていうのはこうあった上で、その比率として、まあどれだけ重要なのかっていうふうになんか捉えていくっていうのを、やっていくっていうのは結構必要なのかなっていうふうに思うんですね。そうすると実はそういうふうなことをすることによって健康経営に関して言うと企業の中の導入の仕方とかその濃淡というか力の入れ方とか予算の付け方とかっていうのもだいぶ見えてくるんじゃないかなと思うっていうところは実は一番課題なんじゃないかなというふうに思ってます。
その課題をこうクリアしていくためには次の段階としてはどんなことをしていくとよろしいんでしょうかね。
やっぱ今ちょっと少しこれからまだ3月まであるので、まあ、渡辺さんとかも相談しながらやっていこうかなと思ってることだと思うんですけど、やっぱその経営課題の中に健康経営のそのテーマとかやり方をどういうふうに、どういう言葉で入れていくのかみたいなことをもう少し整理するのが結構いいんじゃないかなと思うんですね。例えばその、健康経営ってある意味人に関する話だったりするので、人が、実は企業の中でウェイト、人がすごく動くことが大切だっていう分野に関して、非常に実は健康経営ってピタッと裏側に入ると思うんですね。で、この前の愛媛プロジェクトにも少しご説明させていただきましたけど、例えばその銀行さんにしてみると、銀行さんってどんどんこの、融資をするとかだけではなくて、まあ、いろんな方の企業の方とか、個人の方に対してその、コンサルティングをしていく、つまり相談に乗って、コンサルティングをしていくってことが実は重要になってきて、もうその機能が高いところに、要は、お金を預けたりとか、融資をもらったりとか、いうふうにしていくんじゃないかなと思うんです。そうすると、実はその、コンサルティングをするっていうのは、実は人なんですよね。まだロボットでできる部分はそんなにないので、人だって言ったときに、その人たちがいかにその、健康な状態にしていると、もちろんパフォーマンスが上がるわけですよね。そういったときに、まあ、その彼とか彼女に対して、いかに上げていくかってことを、コンサルティング能力、を上げるっていう施策と、プラス、それを支えるための、そのコンサルタントの方々の健康を維持していくって仕組みを一緒に入れるみたいなところが、意外と健康経営のスタートのポイントになるんじゃないかなと思ってて、そういったその、いう文脈をですね、どれだけこういくつか例として作れるのかなみたいなことっていうのは、まあその企業によってアレンジは必要になってくると思いますけど、そういうのをしていくのが結構重要なんじゃないかなというふうに、ちょっと思ってる。まあ、それができると今の問題も解決するんじゃないかなと思ってるって感じですかね。
はい、ありがとうございます。今のお話にもつながるんですけども、 この健康経営に携わるっていうのは、それを受ける側にしても、こう提供する側にしても、すごくコンサルティング的要素って大きいと思っていて、事業者は、だから単純にサービスを提供すればいいってことではなくて、やっぱりそのコンサルティングの視点もないと、そもそも入れることもできないし、その後適切な形でこう回していくご支援もできないのかなって思うんですけども、そんなイメージに近い
そうで
です す
ね。
ね。
多分そのコンサルティングのポイントって2つあると思うんですよ。1つ今お話しされたように、あるソリューションを入れますって言ったときに、それを普段の業務のオペレーションの中にちゃんと入れ込まなきゃいけないので、そのオペレーションをちゃんと設計して導入していくっていうことをやるっていうところで、コンサルティングというかコンサルティングをしなきゃいけない部分があるんじゃないかなと思うんですね。もう一つは、そもそもの考え方を変えるっていうところを多分やっていかなきゃいけないのかなと思うんです。もともと、さっき言ったように、効率化をした上で、それをやるために人が何ができるのか、その人が何ができるのか、で、なんでやってなかったらなんでやってないのかを追求するみたいなやり方をしても、多分なかなか難しくて、まあ、その人がある意味自然にこう、やれることにしていくだとか、無理のない形でやっていかないと、結局、持続性も、出ないし、強いてはパフォーマンスも上がっていかないっていう前提のもとになったら、実はその人のモチベーションだとか、健康管理だとかってこと、配慮がもちろん必要になってくる、になるわけですよね。で、そういったことに対して、まあ、配慮していくってことのコストを切り詰めて効率化していくんじゃなくて、やっぱ配慮していかなきゃいけないっていうふうに、投資をしていくってことに切り替えていくっていうのって、やっぱ考え方自身を変えなきゃいけないので、そこに対するのもコンサルティングのニーズがあるんじゃないかなと思いますね。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと先のお話なんですけども、まあ、来年以降、こう考えていったときには、どういったあたりをこう追求していくと良さそうですかね。
そうですね。やっぱりもうちょっとこれも少し遠回りかもしれないですけど、やっぱ人がやることっていうものに対してやっぱり注目をしていく必要があると思うんですよね。さっき言ったように実は相談業務だとかっていうのは分かりやすく人がやんなきゃいけない話だったりもするし、まあそういう意味だと今DX っていうね、デジタルで変えてって人のやつをデジタルに変えていくみたいな流れももちろんあるんですけど、逆にそれで残ってる部分っていうのは実は人間がやらなきゃいけないところだったりするので、で、でもそもしかしたら創造性だとか、そのさっき言ったように人と接点を持つ部分だとかっていうところになっていくので、そういったところって、で、裏返してあるのって感情労働だったりもするので、実は結構心と体の健康を損ねやすいポジションだったりもするので、まあそういったところに対してまず手当てをしていくっていうことをすると、まあその要は人の力を使って、まあそういう企業の組織のパフォーマンス全体を上げていくみたいなことが貢献できてくると、比較的その健康経営の意味っていうのは分かってくるんじゃないかなとは思います。まあ、それもだから、近視眼的には多分そこを狙っていくのが比較的分かりやすい話なのかなと思います。で、あともう一つはやっぱり、そもそもの考え方自身を変えないと、まあ、言い方をちょっと、時代にもついていけないし、社会の変化にもついていけないし、もっと言うことを言うと、若い人から無視されますよとか、あと、優秀な人から会社辞めてきますよっていうふうな脅しをしながら、やっぱり企業の考え方自身を変えていくってことをやっていく。まあ、その二つぐらいが多分アプローチなんじゃないかなと思います。
じゃあその辺をもう皆さんね、こう、各ユニット連携して、
そうですね。
一番、伝わりやすい形っていう追求するっていうのは、ちょっと取り組む価値ありそうですよね。
そうですね。ぜひやっていきたいと思いますね。はい。
はい。じゃあ、ぜひ、ちょっとその辺もまたどんな段取りできか相談させてくだ
は
さ
い。
い。
はい。よろ
はい。
しくお願いします。
はい。じゃあ、本日は社団での活動についていろいろお伺いさせていただきました。また、改めて、また進捗があった段階で、上
そう
さ
で
ん
す
の、
ね。はい。
お話を伺いたいと思うんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、本日は株式会社 NTT データ経営研究所の上田淳さんにお越しいただき、お話をお伺いしました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。